はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は食物繊維をとっても便秘が治らない理由と改善策についてお伝えしたいと思います。で、食物繊維といえば今や誰しもが知っているスーパー栄養素みたいな、感じになってると思うんですけど、特に便通が悪い時っていうのは気にされている方も多いのではないでしょうか。とは言ってもいくら食物繊維を意識していても便通が良くならないといった経験もあるかもしれません。というわけで今回は論文などをもとに食物繊維で便通が良くならない3つの原因と、あとはそれぞれの対処法についてもお伝えできればなと思います。で、まず最初にその食物繊維をとっても腸の状態、便通がなかなか良くならない理由っていうのは本当にいろいろとあるんですけど、今回は特に大切だと思っている基本的なところをお伝えしていきたいと思います。で、その理由、原因の3つっていうのを先にお伝えしておくと、1つ目がでんぷんが足りていない。で、2つ目は食物繊維のバランスが乱れている。で、3つ目は逆に細菌が異常に増えてしまっているということになります。で、まず1つ目のでんぷんが足りていないというところで、ここについては1つ研究結果、面白い研究結果があるんですけど、イギリスで行われたもので、結構前に行われたものなんですけど、事故で亡くなってしまった方の腸の中を検査調べたというものがあって、で、その検査をするまでっていうのは腸の中に最も多く存在する炭水化物っていうのは食物繊維だと思われていたんですけど、実は腸の中に一番たくさんあったのはでんぷんだったんですね。つまりどういうことかっていうと、その野菜とか、海藻とかキノコとか、いわゆるその食物繊維が豊富なものとして知られている食べ物っていうのはやっぱり大切ですよとかっていうふうに言われてると思うんですけど、でもちろんそれは大切なんですけど、そもそもそのでんぷんの量っていうのが足りていなかった場合は、あんまりその食物繊維っていうのをとっても、意味がないとは言わないんですけど、その腸内環境を良くすることはできないというわけです。で、特に僕 その昔の僕に言いたいんですけど、結構その野菜とか海藻とかキノコで食物繊維さえ取っていればそのでんぷんなんて気にしなくても、大丈夫だと思っていたので、やっぱりそうじゃなくてしっかりとでんぷんを取るようにしないといけないというわけですね。で、じゃあでんぷんを取るにはどうすればいいのかっていう話なんですけど、これは穀物ですね。なのでやっぱり白米とか、玄米とか、今だとオートミールとかかなり流行ってると思うんですけど、そういったものとか、あと大麦とかさつまいもとか、じゃがいもとか、そういった、穀物で、特に、そのお米とかを食べるんだったらやっぱり玄米とかにしていただいた方が、そのでんぷんにプラスして食物繊維も取れるのでいいかなとは思うんですけど、結構で玄米とかは食物繊維が逆にこう詰まるっていう場合もあるので、もしその玄米を食べていてやっぱりこう便通が悪くなりやすいっていう場合は、全然そこは白米とかにしていただいてでんぷんをしっかり取るっていうのでもいいですし、特に最近は結構こう糖質イコール太るみたいなイメージもなんとなくある気がするので、それで穀物自体っていうのを食べる量が少なくなっている場合も結構その話を伺うと多いので、改めてそのでんぷんを取るっていうのは意識をしていただくといいんじゃないかなと思います。で、次2つ目は食物繊維のバランスが乱れているっていうところで、すでにこれはかなり有名なことなので聞いたことはあるとは思うんですけど、やっぱり不溶性の食物繊維だけに偏っている可能性があるんですね。で、その食物繊維について初めて聞いた方も、いらっしゃると思うので、改めて簡単にお伝えしたいんですけど、食物繊維にはそもそも2種類があって、1つ目が不溶性の食物繊維で、2つ目が水溶性の食物繊維になります。で、不溶性の方っていうのは文字通り不溶性なので水に溶けないんですね。 なので腸の中でも、まあ、こう水に溶けるっていうことはなくて、そのまま水に溶けるっていうよりはこう水を吸収してしまって、で、まあ、その食物繊維の塊になるみたいなイメージです。なのでそれが結局便の一部になって、便の量が増えることで腸をこう刺激することができるので、それでまあその便意とかにつながってくるっていう意味で不溶性は大切なんですけど、逆に水溶性食物繊維っていうのは水に溶けやすい繊維になります。なので、まあ、その不溶性と比べると便に水分を与えながらこう混ざり込んで柔らかくしてくれたりとか、あと水溶性の食物繊維っていうのはその分子、まあ、なんか分子とか言うとすごい話が難しくなっちゃうんですけど、まあ善玉、体にとって有益なその細菌を、まあ、増やしやすいんですね、水溶性の食物繊維っていうのは。まあ、なので便のかさを一定量保つために不溶性っていうのは大切で、で水溶性っていうのはその、まあ、便を柔らかくするだけじゃなくて、しっかりと、体にとって有益な細菌を増やすためにも、どちらともが大切になってくるわけなんですけど、今回お伝えしたいことっていうのはそのバランスが乱れてしまっているということですね。特に不溶性の方の食物繊維っていうのが多くなると、当然その、まあ、便の量が増えるっていうのはいいんですけど、それがやっぱり増えすぎちゃうと腸にこうもちろん量が増えた方が詰まりやすくなるので、それでその便通が悪い時っていうのはやっぱり不溶性の食物繊維が多い可能性が高いんですね。っていうのも、まあ、このようにあるこのようにあるっていうとあれなんですけど、その野菜であったりとか食物繊維を多く含む食材の大半は不溶性の食物繊維が多い構成になっているわけです。で本当に水溶性が多いものっていうのは、例えばエシャロットとか、まあ、ニンニクとか大麦とかくらいで、まあ、あとオクラとかも一応多いんですけど、やっぱりあとは海藻とかキノコとかも水溶性は入ってるんですが、結局は不溶性も多く入っているので、なのでその水溶性を取ってるつもりが結局その不溶性もたくさん取ってるので、比率としてはあんまりこうバランスが悪いままで変わらないっていうことも多いので、まあ一度その食物繊維の量とかってこうわざわざ何回もこう確認するのはめんどくさいと思うので、まあ一度そのこういったものにはこれぐらい入ってるんだなっていうのを確認していただくと、大体自分がこう料理するときに、まあ、これぐらい取れてるなっていうのが分かると思うので、それで、まあ、割合としては1対不溶性が2で水溶性が1とか2対1の割合とか、まあ、むしろ1対 1.5 ぐらいの意識をしてもらうと、なんかちょうどいいぐらいになるんじゃないかなと思います。次3つ目が、逆に細菌が異常に増えているっていうところで、まあ、腸の中にさっきも出てきたようにその有益な細菌とか逆にその有害な細菌が住んでいるっていうのは有名なことだと思うんですけど、そのほとんどは本来大腸の方にいるはずなんですね。でその人の腸っていうのは、まあ、小腸小さい方と大腸の方に分かれるわけなんですけど、大腸には約100兆匹の細菌がいて、小腸にはその何分の1ぐらい、もうだいぶ少ない、約1万匹ぐらいしかいないんですね。なのでもう本当にこう天と地の差みたいな感じなんですけど、何らかの原因でその本来大腸にいるはずの細菌っていうのが小腸の方に異常に増えてしまうことがあります。でその状態のことっていうのを SIBO シーボとか、あと小腸内細菌増殖症とかっていう風に呼ぶんですけど、その主な原因としては、まあ、例えば空腹の時間が少ないとか、見えないストレスが溜まっているとか、抗生物質を使用したとか、あと炭水化物の摂りすぎとか、まあ、本当にいろいろあるんですけど、そういった症状が出ている時っていうのは食物繊維っていうのを食べてしまうと、それが大腸の細菌に食べられるならいいんですけど、小腸の細菌に食べられてしまうと、小腸っていうのはその本来細菌がいないはずなので、そこでどんどん細菌が増えると、まあ、こう異常が出てしまうわけですね。でそこで結局ガスが大量に出たりとか、それによって腸壁が傷ついたりなどで腸内が荒れてしまうわけです。なのでもし今食物繊維を食べた直後とか、 食物繊維以外にもオリゴ糖が豊富なものですね。なので玉ねぎとかニンニクとか大豆とかそういったものを食べた直後に極端にお腹が張るっていう場合は、やっぱりその今言った SIBO、シーボで小腸の中に細菌がこう増えている可能性があるので、一度、本当に極端にこう調子が悪くなるっていう場合は病院で検査を受けられるのもいいかもしれません。でただそのシーボっていうのが本当最近分かってきたこうなんか病態みたいなもので、あんまりこうまだそれを知らないお医者さんもいらっしゃるので、ネットでシーボのこう理解がある病院を探してもらって、そこでシーボの検査を受けたいっていうふうに言えば、呼吸ですね、呼吸、食べた食事の後の呼吸を調べることで一応シーボの判断ができるので、そういったところも一つ、受けられるのはいいんじゃないかなと思います。ただその検査を受けるまでもないかなっていう場合は、一回食物繊維が多いものとかオリゴ糖が多いものとか、あと発酵食品っていうのも控えてもらって、それでお腹の張りとか便通が良くなるっていう場合は、本当にその細菌が小腸の中で増殖しているっていう可能性があるので、まずはその細菌を除去することが大切になりますし、そういったことをやっても良くならないっていう場合は、やっぱり便秘とか、その腸内環境の異常っていうのは食事以外の要因もあるので、活動量があるかとか、ストレスが溜まってないかとか、姿勢とかっていう他の原因も疑ってみる必要があるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日は特に話すことがないので、このままとかいつもないんですけど、終わりたいと思います。というわけで、今日も引き続き超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思います。それではザッキーでした。バイバーイ。